レルヤ、感謝します。このようにしてまた礼拝ともに捧げることができることを感謝したいと思います。このコロナ禍の中で、先ほどもお伝えした通り、私たち愛する、兄弟姉妹、神様にある家族を天に送ることであったりとか、なかなか、家族であったり友と会えない、そのような状況がまだ続いています。もちろんワクチンのことであったりとか、さまざまなこれから薬とかもいろんな開発とかも進んでくるかもしれませんが、しかしまだしばらくこのコロナの影響を私たちの人生、また世界、この日本が受けていく、そういう状況の中にあります。今ちょうどこの、先週からですね、もう一度改めてヨハネの黙示録のところ、以前いくつかの教会を取り上げましたけれども、今日もその中の一つフィラデルフィアの教会を取り上げますけれども、この黙示録の7つの教会を見るときに、すごく共感するところがあります。多くの戦いの中で歩んでいることであったりとか、それぞれの教会がですね、この日本に、また私たち一人一人に共通している部分があるんですね。もちろん、良い部分もありますし、弱さの部分もあるわけです。例えば先週のサルディスの教会であれば、平和なところから平和ボケというか、心の緩みからやはり信仰が落ちていってしまった、そして本当に自ら救いを捨てるような、そのような状況が起こっていってしまった、そのようなことが出ていて、イエス様の励ましがありました。今日の、フィラデルフィアの教会の、黙示録の3章の7節から13節のところも、実は私たちに共通する部分が多くあるなということを思います。ぜひですね、今日のこのフィラデルフィアの教会の、に対するイエス様の語りかけからも、私たち励ましを受け取っていきたい、そのように思います。今日のメッセージのタイトルは、開かれた扉ですね。開かれた扉というタイトルで、メッセージをしたいと思います。黙示録の3章の7節から13節を、お読みしたいと思います。黙示録、ヨハネの黙示録3章の7節から13節をお読みいたします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。お祈りします。愛する天の神様、今日私たちがあなたの前に出て礼拝を捧げることができることを感謝します。主、あなたの今フィラデルフィアの教会に対するこの励ましの御言葉が、今日この場所にいる私たち一人一人の励ましであることも感謝します。どうぞこの礼拝に集われるお一人お一人、またオンラインで礼拝を捧げられるお一人お一人の上に、主、あなたが豊かに臨在してくださり、あなたが御言葉から語ってください。また私たち一人一人にとって、本当に励ましが必要です。主、どうぞあなたが力づけてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。このフィラデルフィアの教会ですけれども、とても良い名前です。フィラデルフィアというのは、兄弟愛とか友愛という言葉が使われていますので、とても良い名前だなというふうに思います。私たちを開拓してくださったシアトルもフィラデルフィアチャーチと、この教会の名前にちなんで、 つけられたのかなと思います。実は黙示録の7つの教会の中で、良い点と悪い点と両方、イエス様は示されるわけですね。ある教、まあ、前回の教会もそうですけど、全然褒められない教会とかですね、そういうのもあるわけですけども、実はフィラデルフィアの教会は、褒められることばかりが多いわけですね。なのでこの7つの教会の中で一番ある意味、まあ、なんていうか読みやすいというか褒められている教会になります。でもまずですね、このフィラデルフィアというところはどういうところだったのか、ちょっと、まあ、スライドね、本当に今日2枚ぐらいしかないんですけども、ちょっと見づらいかもしれないですけども、これちょっと車ですね、違いますね、出ますでしょうか。はい、前回も出したこの、黙示録の7つの教会プラス、アンテオケの場所が書いてありますけれども、アンテオケ教会ってね、世界宣教のために用いられた教会ですけども、このアジアという文字が書いてあるところに、前回メッセージでもさせていただいたサルデスとありますが、サルデスの下にフィラデルフィアという場所があります。このフィラデルフィアの街も交通の要衝、いろんな道が通っていて、特に東側に行くときにこのフィラデルフィアという街をよく通ったということで、非常に人通りが多い、東方への入り口という別名があるぐらいですね。なので東側に、ここからこうアンテオケの方に、そしてシリア、そしてエルサレムの方面に向かう人たちはここを通っていって、非常に人通りの多い良い立地の町でした。そしてまたブドウの収穫がすごく有名で、たくさんブドウが取れたことも有名だったようです。まあ、ちょうど次にもう一枚だけ、あんまりねフィラデルフィア写真が出てこないんですけど、まあ、後の時代に建てられた建物の跡が少し残っている、形ですけども、まあ、他の教会の町とかに比べると少し遺跡は少なめというか、まだ発掘中のところも多いのかなと思いますが、あまりこう町がですね、きれいに残ってないのには理由があって、非常に地震の多い地域だったんですね。まあ、なので日本に似てるところありますね。地震が非常に多くて、頻繁に地震が起こっていました。特に紀元17年、まあ、ですのでまだイエス様が、イスラエルにおられた頃ですね、紀元17年の頃に大きな地震があって、もうかなり町が倒壊してしまうということがありました。でその後もですね、ずっと余震が続くというかですね、頻繁に地震が続いていたので、人々はずっと地震対策をしてたわけですね。まあ、ちなみに火山が近くて地震も多いので、温泉も出てたそうなんですけども、やっぱりちょっと日本に似てますね。地震が多かったので、人々はですね、だんだんと町の中心から外に逃げやすい町の外れの方に、町の境の方にちょっとずつちょっとずつ移動していって、なので町の遺跡がですね、多分残りにくかったのはそういう理由があるのかなというふうに思います。町の外側に人々は移っていっていた、そのように、まあ、研究の結果言われています。そしてこのフィラデルフィアにあった教会というのもですね、非常にここの御言葉の箇所でも褒められては、いるんですね。ただ実際は多くの戦いがあったことがわかります。写真を閉じていただいて、この御言葉全体、今の7節から13節を見てみても、忍耐のことであったり、9節を見るとサタンの回収のことであったり、さまざまなことが書かれていますが、内部の問題、異端のこととか派閥争いのようなことはあまりここに書かれていませんけれども、このフィラデルフィアの町にはですね、いろんな宗教の神殿があって、いろんな神々との戦いもありました。そしてなので、いろんな神々の信者たちからの迫害、ローマ帝国からの迫害、またここにあるようなサタンの回収からの迫害というような、さまざまな問題があったわけですね。なんかいろいろ似てますね。いろんな神々があって、温泉があって、地震が多くてですね私たちにも似てる部分があるなということを思うわけです。しかしこのフィラデルフィアの教会は、いろんな面で、イエス様から励まされ褒められています。今日特に3つのポイントでお伝えをしていきたいと思いますけれども、まずもう一度7節から9節のところを見ていただきたいと思います。まず3章の7節もう一度お読みします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。この箇所から 今日一つ皆さんにお伝えしたいこと、それは主は鍵を持っておられる方だということです。もっと言うと、主は天国の鍵を持っておられる方だ、天の鍵を持っておられる方だ、それが今日皆さんにお伝えしたい一つ目のことです。主は天の鍵を持っておられる方です。この箇所で聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方とあります。ダビデの鍵ということは、ダビデの家の鍵なわけなんですけども、イエス様はダビデの子孫として、ダビデの子として来てくださいました。イエス様の住まわれる王宮の鍵をご自身がお持ちだということです。イエス様が住まわれる、主が、三位一体の神様が住まわれる場所の鍵は主が持ってらっしゃるんですね。なので私たちが主がおられる場所、天に行くことができるのか、行けないというか、入ることができるのか、入ることができないのか、それは主の御手にあるということです。主こそが天の、主が住まわれる場所の鍵を持っておられる方です。ですからこの、もちろん今の現時点での天ということもできますし、もちろん後のイエス様が再臨された後の新天新地、そのことも表しているわけですけども、この鍵は天の鍵、そして救いに至る天国の門、それを表しているということができます。何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の10章の7節も見ていただきたいと思います。ヨハネの福音書の10章の7節、ヨハネの福音書の10章の7節と少し飛んで9節の2節を読みたいと思います。ヨハネの福音書10章の7節と9節、ヨハネの福音書10章7節と9節をお読みいたします。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。9節、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。主は私たちの羊飼いであり、私たちは牧場の羊なわけですけれども、イエス様こそがこの天国の救いの門の鍵を持っておられます。私たちはイエス様の、主の羊ですから、この救いの門をくぐることができるわけですね。もちろんそこには条件があって、イエス様を信じているかどうか、罪からの救い主として信じているかどうかですけれども、イエス様こそがこの神の国、天に入るその鍵を持っておられて、そのことを決める権威があるわけです。人がその行いで入れるかどうかが決まるんじゃなくて、ただ主だけがこの鍵をお持ちです。唯一ですから、このイエス・キリストを信じるほか、この救いに至る門から入ることはできないわけですね。皆さん本当はね、今日何かの ID カードを、私の昔の仕事してた時の持ってきて、ワールドカップの時とか、何かのマラソン大会とか持ってきたらよかったんですけど、大会とかですね、スポーツの大会であったりイベントの場所に行くとですね、 ID カードっていうのが配られるんですね。で、 ID カードにはどこに入っていいですよっていう印が書いてあるんです。で、全部入れる人はオールフリーとかですね、全部入れるっていうふうに書いてあるんですね。でもちょっとだけの役割の人はここまでしか入れませんっていう印が書いてあるんですね。私たちクリスチャンはまさに、地上にいる時から天国に入る、もうその印が与えられています、ね、そこをこう通っていく時に誰も咎めることができないわけです。イベントの現場ですとね、ちゃんと警備員が見ていてですね、印がついているかどうかでチェックされるわけです。どんだけ有名人が通ろうとしてもですね、たまにあるんですよ、イベントの現場で私あったんですけど、有名な人に限って ID カードちゃんとつけずに入ろうとしてですね、トラブルになってですね、行ってみるとですね、なんかものすごく有名な芸能人だったとかですね、ちゃんとつけてくださいよみたいな感じで後で説明するんですけど、ちゃんとした警備員を止めるわけです、そこでね、顔パスはしないわけですね。私たちも救われた一人一人は天国に入るもう印が与えられています。感謝のことですね。それはもうここの御言葉、先ほどの黙示録にある通り、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、私たちの前には開かれた扉がもうあるということです。しかし同時に厳しいことも9節のところで、書かれています。 見よサタンの回収、あ、ごめんなさい、ヨハネの黙示録3章の9節に戻りますけれども、見よサタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。聖書の中ではっきり書かれていること、それは裁きの時が必ずやってくるということです。イエス・キリストが再び来られ、そしてこの永遠の裁きが必ずあります。厳しい現実ですが、まあ当然といえば当然ですが、キリストが来られる時にキリストを信じない者は裁かれる、そのように聖書にはっきり書いてあります。ねえ、あなたは裁かれますみたいな、まあ、そこから入るよりはイエス様あなたを愛しておられて、あなたは罪からの救い主としてイエス様を信じることができますという入り方が良いのも事実ですが、しかし正直な事実として私たちはこの裁きの時を迎える、そしてキリストを信じない者は裁かれる、そのことをはっきり自覚しておく必要があります。この9節のサタンの回収に属する者たちね、このサタンの回収というのはですね、実はサタンのシナゴーグっていう、サタンの街道という意味があります。このユダヤ教の街道、シナゴーグ、まあイエス様もね、イエス様やイエス様の弟子たちもそのシナゴーグでメッセージをされたことももちろんあったんですけども、この、黙示録のこの、ちょうどこの手紙が書かれたような頃にはですね、そのユダヤのシナゴーグでどちらかというとクリスチャンを迫害する、そういう集まりが持たれるようにもなったりしていました。ただこれは私がこれ言っていることも、またこのヨハネの黙示録の3章9節に書いてあることもユダヤ人批判をしているわけじゃなくて、もちろん初期のクリスチャンの方々、ユダヤ人のクリスチャンもたくさんいるわけですね。イエス様の弟子たちはもう ユダヤ人なわけですから。ただここで大事なのは、ユダヤ人じゃないのにユダヤ人だと自称しているというか、実はそうではないと書いてある通り、本当の神様をある意味心から信じれてない者たちが、この、まあ、立派なユダヤ教の街道に集まって、クリスチャンたちを迫害する者になってしまっていた。その者たちをイエス様は裁くよということを言われたわけです。厳しいですけど、これが現実です。私たち地上で歩んでいるうちにイエス・キリストを信じて開かれた天への門をくぐるのか、地上でこの世に調子を合わせ、この世の喜びを求めて生きていったときに、地上での人生が終わったときに、さあその門の前に来たと思ったら、その門が閉ざされる、裁かれる、それがあるということです。何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の3章の16節も見ていただきたいと思います。有名な、ここにも掲げられていますけど、ヨハネ3章16節、誰もが暗記しているその御言葉です。ヨハネ3章16節、ヨハネ3章16節と17節をまずお読みします。ヨハネ3章16節17節をまずお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。先ほど言った通り、イエス様の願いは裁くことよりもまず救うことだということ。その御子を、一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった。それを感謝しないといけないですね。しかしその後で、やはり18節から、21節の残りを見ますけど、こう書かれています。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。イエス様は私たちを愛してくださ、神様は私たちを愛してくださって、一人子をお与えになったほどに愛してくださったわけです。また私たちを裁く以上に救いたい、それが一番の願いなわけです。しかし同時にこの御言葉で書いてあるのは、信じる者は裁かれないが、信じない者は裁かれるってはっきりすぐその直後に書いてあるわけですね。これも本当に大事なことです。私たちの愛する家族や友人、もちろんその知り合い以外もですね、この日本中の世界中の方々で、まだイエス様を信じてない方々が救いの門を通ることができるように、 永遠の裁きに遭うことがないように、私たちは福音をやはり伝えていかなければいけない、この現実をしっかり見つめなければいけないということです。前回のメッセージの時のサルデスの教会もそうでしたけども、平和ボケというかのんびりしてしまって、だんだんだんだんと信仰が薄くなっていってしまって、まあなんとかなるかなみたいなところから信仰を失っていってしまった方々もありました。私たち、本当にこの、まあ、日本はわりかし平和で言っているわけですけども、しかし本当にこの現実地上での人生はいつか終わりが来るということ、そしてやはり福音を伝えていくにはチャンスがあるときにお伝えしていかなければいけないということです。今回加藤秀一兄弟 の前夜式告別式のときにですね、佐藤兄弟が5階層の袋の中にですね、聞くドラマ聖書のトラクトを入れてですね、最後ぜひ皆さん聞くドラマ聖書をダウンロードして聞いてくださいで、聖書これで見れますからって言ってですね、帰りの車で聞いていってくださいって一生懸命、説明をされました。また加藤秀一兄弟が最初救われた時に手渡されたギデオン聖書を毎日持って1週間その習慣に通われたということもお話の中でありました。私たちやはりさまざまなチャンスを用いて福音を伝えていかなければいけません。本当に素晴らしいなと思います。実は大事な真理がさらにこの福音書の中に書かれています。マタイの福音書の16章の19節も開いていただきたいと思います。今日ちょっと序盤に開くところが多くて申し訳ないですが、マタイの福音書の16章の19節、マタイの福音書の16章の19節、マタイの福音書16章の19節をお読みします。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。アメン。実は私たちここにいる教会、そしてクリスチャン一人一人はこの天の御国の鍵を、イエス様ご自身がそれを開く権威を持っているその鍵を委ねられているものだということです。だから私たちはこの福音を伝える役目を委ねられているんですね、イエス様にね。イエス様が復活され天に帰られた時に約束の聖霊を送り、そして全世界に福音を述べ伝えなさいと、この天に入ることができる鍵のことを、天に入ることができるためにイエス・キリストを信じることを伝えていく、その鍵を私たちは委ねられているんですね。その鍵を委ねられているものとしてどうでしょう、私たちはそのことを、もうここに天に入ることができる鍵があります、福音がここにあります、イエス様を信じるときに一緒に天に入ることができます、そのことをやはり伝えていかなければいけないと思います。もちろんコロナのことでさまざまな、限界があるのは事実です。顔を合わせることができない、なかなかできないですから、一緒に食事をしながら交わってとかですね、おしゃべりしながら福音を伝えるのが得意な方にとっては厳しい状況があるかもしれません。私たちの教会にとってもクリスマスコンサートやサマーフェスティバルやさまざまな催しが今なかなかできないという現実があるわけです。しかし礼拝に、ご友人の方をお連れすることもできるわけですし、オンライン礼拝をご紹介することもできます。この先ほどの黙示録にありました開かれた扉、その天の扉、私たちはその鍵を委ねられたものとしてこの福音宣教をしっかりとしていく必要があります。さまざまな方法があると思います。ある意味閉ざされた領域がありますけども、開かれた領域もあると思います。ちょうど、今日まで3週にわたってユースのオンラインキャンプをしています。今ですね、35の教会から200何十人のユースたちが日本全国から参加してくださってます。この教会でも、30名ほどのユースたちが参加してくれています。教会に集って見る教会、私たちもそうですけども、であったりお仕事であったり、さまざまな事情でご自宅で見る方々もあります。もちろん、なかなか見る勇気がすぐに出なくてしばらく後で見るという方々もあるかもしれませんが、しかしもちろんここでコロナの前は集まってですね、7、80人ぐらいで一緒に泊まってキャンプをやってたわけですね。それも本当に素晴らしくて、人生変えられ救われる魂が起こされて感謝でした。しかしオンラインキャンプになってなかなか教会に足を運ぶことができない子も、 見ることができるようになったわけですね。前回のキャンプの時も私が会ったことがない、いまだにまだ会ったことがない、方がそのオンラインキャンプを通して救われるということもありました。今回も北海道から鹿児島まで遠方の方も含めて参加してくださってるんですね。きっと北海道や鹿児島からキャンプに参加するために岐阜まで来るのはなかなか大変だったと思いますけれども、しかしオンラインを通して心一つに、そういうチャンスが与えられている、本当に感謝だなと思います。また私たちもその鍵をある意味委ねられたものとして、岐阜純福音教会主催ということでですね、ユースたちと一緒に、準備して賛美とかですね、司会とかいろんなことも収録して編集したりもしていますけれども、本当に主が用いてくださっていること、すべての機会を生かしなさいと御言葉に書いてありますから、私たちすべての機会を生かして、風を警戒してはいけないと書いてありますし、このコロナの逆風のように見えるときにもやはり前進し続けなければいけません。鍵を委ねられたものとして、主が天の鍵を持っておられます。それが一つ目のポイントだと言いましたけれども、主は鍵を持っておられるんですけど、同時に私たちはその鍵を委ねられたものだということです。ぜひそのことを覚えて、しっかり私たち歩みを確かにしていきたい、そのように思います。それではもう一度黙示録の3章の10節に戻りたいと思います。黙示録の3章の10節そして11節をお読みしたいと思います。黙示録3章10節11節お読みいたします。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかり保ちなさい。アメン。今日の2つ目のポイント、それは信仰をしっかり保って走り抜くということです。今日の皆さんにお伝えしたい2つ目のポイント、それは信仰をしっかりと保ち、そして走り抜くということ、それが皆さんにお伝えしたい2つ目のことです。信仰をしっかりと保って走り抜いていく。このフィラデルフィアの教会の褒められていることの一つ、それは10節にある通り、あなたは忍耐について私の言葉を守ったので。素晴らしいですね。あなたは忍耐した。その忍耐が本当に褒められているんですね。本当にこのいろんな戦いがあったことがわかります。8節の後半にも、私の言葉を守り私の名を否まなかったってありますから、本当にいろんな神々を信じる者やローマ帝国から、信仰を捨てるように、またキリスト名を否むように、そのような迫害であったり、脅迫があったかもしれません。また私たち自身もそうですけど、クリスチャンなのとかですね、イエス様信じてるのって言われた時に、いやあーみたいな感じでですね、ここでクリスチャンだってはっきり言えればいいのに、的にはっきり言えるかどうか、そういう、もしかしたらそういう戦いもあったかもしれませんが、しかしこのフィラデルフィアの教会ははっきりとキリストの名を否まなかった、そのようにイエス様ご自身が宣言してくださっています。この10節にある、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはっていう、この試練の時がいつなのかという解釈は実際はいろいろ分かれています。2000年前のことですから、もうそれから2000年の間にいろんな試練困難が地上にやってきているという解釈であったり、これから先に、まあ、いわゆる大患難時代として来るものだという解釈であったり、さまざまな解釈が、聖書学者たちも言っています。しかし、大事なこと、それはこの試練の時にはっていう言葉はですね、試練のただ中にあってもっていう意味の言葉がここで使われています。ここで言える真理、それは私たちが試練のただ中にあっても、困難のただ中にあっても、イエス様は共にいて私たちを守ってくださる、そのことが10節に書かれています。試練の時には私もあなたを守る。どうでしょう、皆さんの中で今試練や困難の中にある方あるでしょうか。それが大きいことなのか小さいことなのか、人に言えることなのか言えないことなのか、それぞれだと思います。いろんな試練や困難があると思います。しかしその試練のただ中でイエス様は言われます、私はあなたを守ると。それが羊飼いなる羊の門を、その鍵を持ってらっしゃる方の力ですね、役割ですね。主は私たちの酒どころです。私たちの力ですね、感謝ですね。主はこの試練の時も私たちをただ中で守ってくださる、そのことを 感謝していきたいと思います。私たちが職場や学校や地域でキリストの名を否まずに、イエス様のことを宣言して、私はクリスチャンです、この福音に生きています、そういうものをイエス様ご自身も喜ばれると、大いに祝福される、そのことを覚えたいと思います。しかし同時に、その歩みは忍耐が必要であるとも書いてあるんですね。簡単な、いわゆる英語で言うとイージーゴーイングな道ではないかもしれません。御言葉をしっかり守って歩むときに、主は力づけてくださるんだけども、同時に戦いもあるわけですね。11節のところを見ると、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。ここでこの冠という言葉は、ギリシャ語でステファノスという、ステパノが殉教しましたけど、ステパノの語源になったステファノスという、言葉が使われています。それはレースの最後に与えられる勝利の栄光の冠を表しているわけですね。オリーブであったり、様々なもの、オリーブだけじゃなくてですね、パセリとか、セロリとか、いろんなところの葉っぱで作ったとも言われてますけども、セロリの葉っぱの冠とか、オリンピックで かぶらせたらちょっと問題になりそうな気がしますけど、今だとね。しかしこの栄光の冠、ステファノスが私たちには用意されていて、ある意味地上で歩んでるうちからそれが与えられるものとされています。しかし人生のレースを走っていくときには、もちろん困難があるわけですね。オリンピックのやるやらない、それはもう別の議論として、マラソンの大会を見てるとですね、過酷ですね。私もマラソン担当してたことありますけども、いや、よく走るなと思いますよ。走る前もずっと食事の制限をしたり、いろいろ大変な中でですね、トレーニングをして、全てを捨ててそのレースに臨むわけですけども、途中でですね、雨が降ってきたり、体調を崩したり、いろんなことがやってくるわけですね。せっかく準備したのに前日に筋肉痛を起こしてしまったとかですね、体調不良になったとか、そういう場合もありますし、いろんな困難の中で、しかしこのレースを走るわけです。私たちの人生の中でも忍耐が問われる時があります。しかし、このイエス様は言われます。私たちには勝利の冠が用意されています。アメンですね。心の中でアメンと言ってください。アメン。はい。勝利の冠がもう用意されています。天国の扉が開かれていて、そこに向かって私たちが駆け込んでいくときに、そこにイエス様がいてくださって、勝利の冠を用意してくださってるんですね。何かここにもう一度挟んでいただいて、第二テモテの4章の7節、8節を開いていただきたいと思います。第2テモテの4章の7節8節、ちょうど昨日加藤周一兄弟の告別式のメッセージを私ここからさせていただきました。周一兄弟が一番好きだったと言っていた御言葉なんですけれども、7節8節のこの御言葉にこの冠のことが出てきます。第2テモテの4章の7節8節をお読みします。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。アメンですね。パウロが最後の最後に書いた手紙というのがこの第二テモテと言われています。パウロが一生懸命育て上げた自分の後継者、牧師である若いテモテに向けて、この手紙の最後の章に彼の心が書かれています。まさに死を迎える直前の彼が自分で自分に対してですね、勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私たちもそのように人生の終わりに言いたいなと思います。そして彼には見えてたわけですね。開かれた扉が前方にあり、イエス様は鍵を持っているわけですけども、そこに入ると、義の栄冠が、勝利の冠が用意されていて、イエス様がそれを私に授けてくださるって。感謝ですね。もう地上でイエス・キリストを信じる者は開かれた扉が、ある主が鍵を持っておられる。さっき一つ目のポイントで言いましたけど、私たちは信仰をしっかり保ち、走り抜いていくときに義の栄光の冠がもう用意されています。もうすでに受けるものとしてこのレースを走っているんですね。だからこの地上での戦いであったり、さまざまな誘惑であったり、諸々の 困難の中でそれらにとらわれて失敗することがないように最後まで走り抜いて、その栄冠を捨てることがないようにしなさいって。誰か1位になった人だけがこの義の栄冠を受けるんじゃなくて、イエス・キリストを信じる者全員がこの栄冠を受けることができるわけですね。この第2テモテの4章の8節の最後にも、私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのですと書いてあります。パウロが素晴らしいクリスチャンだったから彼は受けることができる。フィラデルフィアの教会が素晴らしいから受けることができるだけじゃなくて、もしかしたら小さな信仰、弱い者たちかもしれませんが、私たちもこの栄光の冠を受けることができます。もうそれが用意されているわけですね。開かれた扉を、義の栄冠を目指して私たちは走っていかなければいけません。そしてこの勝利者の冠というのは、主が持っておられますから、誰も奪い去ることができないものです。主がそれを守ってくださいます。ただし、一つ大事なことがあります。ね、もう一度、ヨハネの黙示録の3章の11節に戻りますけども、ヨハネの黙示録3章の11節にこう書かれています。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさいと書かれています。この冠を主ご自身が奪い、イエス様を信じる者は与えられるのは決まっています。主は私たちを守ってくださる方です。しかし、私たち自身がこの冠を捨てないようにしなければいけないということです。サウルが失敗をしたときに悔い改めなくて、彼は落ちていってしまい、ダビデが立てられました。エサウは簡単に主の祝福を捨ててしまい、弟のヤコブにその祝福をある意味譲った、奪われてしまったというか、自ら譲ってしまったわけですね。エサウは簡単にヤコブに譲ってしまいました。サウルも本当にせっかく主が油注いだのに自ら落ちていってしまいました。私たちも気をつけなければいけないよと、ここに奪われないようにというのはそういう意味です。私たち自身がしっかり信仰を保って走り抜いていかなければいけません。この11節の持っているものをしっかり保ちなさい、このしっかりと保ちなさいはですね、力を込めてしっかり握りなさいっていう言葉が使われています。しっかり力を込めて握り続けなさい、それがこのしっかり保ちなさいの意味です。しっかりと力を込めて握り続けなさい、ね、ある意味このレースの時に日本はバトンがこう得意なわけです。なんかオリンピックネタが多いなという気思いますけども、バトンのね、前回銀メダルですか、なんか取りましたけども、あのバトンしっかり握って落としてしまったらダメなわけですよね。しっかり握って走って次の方に渡すというのを しないといけないわけですけども、私たちもしっかりこの信仰を握って人生のレースを走り抜いていかなければいけません。なんとなくではなくて、力を込めてしっかりと握りなさい、それが勝利者の歩みです。いろんな困難がやってきてもしっかり信仰を握りなさい、私自身はあなたを手放さないよ、それがイエス様の言葉です。そして、最後に、この黙示録3章の12節から13節をお読みしていきたいと思います。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい、ね、素晴らしいですね。フィラデルフィアの教会は勝利を得るものだというふうに言われています。でもですね、実はこのフィラデルフィアの教会の現実はどうであったかというとですね、少し戻って8節にこう書いてあります。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。素晴らしい褒め言葉なんですけど、一つ気になるのは、あなたには少しばかり力があってということです。いや、少ししかこのフィラデルフィアの教会は信仰がなかったのかなと思って読むかもしれませんが、実際はそういう意味ではありません。少しばかりの力があってというのを、これを直訳するとですね、あなたの力は小さかったとか、あなたの力はほんのわずかだったという意味に訳すことができます。実はこのフィラデルフィアの教会は非常に小さな教会だったんですね。 ある聖書学者はこのフィラデルフィアの教会は街道すら持ってなかったっていうふうに言ってる、方々もあります。前回のサルデスの教会は立派な街道を持っていて素晴らしい改修だというふうに外からは言われていました。フィラデルフィアの教会は一方非常に小さな教会、町から見ると影響力のない取るに足らないちっぽけな教会だ、そのように言われていたわけです。あなたには少ししか力がなかった、影響力が小さい、小さな弱いものだって、ね、しかし今日3つ目の皆さんにお伝えしたいポイント、それは主は小さいものを用いられるということをお伝えしたいと思います。今日のこの箇所からの3つ目のポイント、それは主は小さなものを用いられる方だ、それをお伝えしたいと思います。このフィラデルフィアの教会は経済的にも人数的にも町の中での状況的にも小さな教会であったかもしれません。その影響力はわずかであった、そのように書かれています。しかし小さな群れの大きな信仰が、小さな群れの強い信仰が用いられたんですね。彼らはキリストの名を否まずにキリストを誇りとして歩んでいったわけですね。もしかすると小さな群れだったからこそもうイエス様にひたすら頼るしかなかった、御言葉に寄りすがるしかなかったのかもしれません。私たちも、まあ確かに岐阜純福音教会は岐阜県の中では大きな教会だと思いますが、しかし岐阜県自体は全国的に言うと教会の数と人口と対比すると日本で一番悪いんですね。教会数に対す、人口に対する教会数が一番少ない教会です。一つの教会で3万何千人を対応しなければいけないという統計上になっています。まあ今もっとかもしれませんけれども、ねえ、私たちの教会がじゃあ3万人4万人に影響を与えているかっていうと、枝教会も含めるとだいぶ守備範囲が広いなと思いますけども、そう考えると小さな教会かもしれません。しかし私たちが御言葉にしっかりと寄りすがり、イエス様に頼り、信仰を固く力強く握っていくならば、主は大いに用いてくださるんだということです。このフィラデルフィアの教会は小さな取るに足らない教会でしたけども、主は彼らを褒められて励まされました。またこの黙示録のフィラデルフィアの教会のこの箇所を私たち今日も読んでますけども、2000年間この箇所を読んでいる多くの教会がクリスチャンが励まされてきたんですね。私たちは小さな迫害を受ける弱いものだけども、しかし主は守ってくださって力づけて用いてくださるんだ、それが私たちの信仰です。私たちこの岐阜純教会の一人一人も弱いもの、小さなものかもしれません。多くの迫害があったり誘惑がある時に負けてしまう時ももしかしたらあるかもしれません。しかし主の前に悔い改め前進し続ける時に、主は私たちを用いてくださいます。ぜひキリストの名を誇りとしていきましょう。その名を掲げていきましょう、どんな時にも。そして主の力を受けて進んでいきたい、そのように思います。最後に信仰を貫き通す者にはどのような約束があるかを12節のところからお話しして終わりたいと思います。イエス様はこのフィラデルフィアの教会にキリストの名によって人生歩み通してこの栄光の冠を受ける者はどうなるかということが12節に書かれています。まず一つ目が、私たちは勝利を得る者、私の神の神殿の柱とされると書いてあります。信仰を貫き通す者は神の神殿の柱とされます。もうすでに私たちは今聖霊様が住まれる神殿と、もちろん地上でもなっていますけれども、永遠の時にもある意味もうその柱とされているんですね。実はこの神殿の柱、そしてさらにその後で彼はもはや決して外に出ていくことがないって書いてありますが、それはこのフィラデルフィアの教会のさっきの地震が多かったってことに由来しています。フィラデルフィアの町の柱はいつも揺らいでたわけです。余震に迫られてね。そして彼らは町の外に出て行ってたわけですね。逃げて行ったり、住まいも外に移って行ったわけです。でもそんな、またいろんな迫害や戦いがある彼らに対して、もう彼らは動いて逃げる必要はないよと、あなたたち自身が柱となるし、もう揺らぐことがないって、キリストが土台でその上に建てられたあなたを柱として、もう外に逃げていく必要は何もないんだよ、そのことを励ましてくださってるんですね。私たち一人一人の歩みを主は確かにしてくださいます。さらに二つ目のこと、私は彼の上に私の神の皆を書くと書かれています。 それは私たちここにいる一人一人は主の名が記されたもの、主のものとされているってことです。学校に行く子どもたちが自分の持ち物に自分の名前を書いたりしますよね。筆箱だったりとかシャツとかいろんなところにですね、ランドセルとかに名前を書きますけども、自分のものだってことで名前を書くわけですね。神様も私たち一人一人キリストを信じる者に主の名を記してくださっている。このものは私のものだ。アメンですね。それが書かれています。そしてさらに、私の神の都、すなわち私の名のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名が記されている。私たちは天国に、また新しい天と地の、もうそこに住む市民権が与えられているんですね。天に住む、その権利が、その市民としてのもう ID が与えられています。そして最後、私の新しい名を書き記すと書いてあります。その4つ目のこと、それは新しい名が、新しい命が私たちに与えられています。もはや古いものが過ぎ去って、ここにいる私たち一人一人はイエス様によって救われたものとして新しい名が与えられているんですね。それは新しい命、永遠の命を表しています。永遠の命に生きるものとして私たちは生きていくことができます。この御言葉を聞いたフィラデルフィアの教会は大いに励まされたことだと思います。このフィラデルフィアの教会、先ほども言った通り非常に小さな教会、影響力の弱い教会だと思われていました。しかしイエス様は最も励まされました。多くの迫害を受け、いろんな困難に遭いましたけれども、彼らは前進し続けていったわけです。今日私たちもコロナの中にあり、また先の見えない状況であったり、また愛する、神様にある家族を天に送るさまざまなことを通っていっていますけれども、しかしイエス様は私たちを見てくださっています、ね、私は見ているってイエス様はこの黙示録で何度も言われるんですね。主は私たちのことをよくご存知です。そして小さなものも、あのフィラデルフィアの教会を用いられたように、今日ここにいる私たち一人一人をもう一度引き上げ、立て上げ、用いてくださいます。私たちの前には開かれた門があります。天に向かって力強く歩んでいきましょう。レースの途中にはいろんな疲れる時とか弱る時もあるかもしれませんが、しかし義の栄冠を失うことがないように、この人生のレースを走り抜いていきたいと思います。その先にはイエス様が栄光の冠を持って待っていてくださいます。そのことを絶対に忘れずに、共に走り抜いていきましょう。そしてこの私たちは鍵を委ねられたものとして、福音をまっすぐに語るものとして今日も歩んでいきたい、そのように思います。それでは目を閉じていただいて、しばらくお祈りしましょう。まず、どうでしょう、イエス様を信じておられる皆さん、救いが与えられて天の扉が開かれていること、栄光の冠が用意されていることを感謝して祈りたいと思います。しばらく祈りましょう。